お釈迦様が生まれた日が4月8日ということになるわけでございます。山村教会でも午後2時より、このご法前におきましてお釈迦様の、お経を、唱えて、お釈迦様を祝福をするという行事を行わさせていただきました。法要後この3階にお茶室がありますけれども、まあ、お茶会をさせていただきまして、まあ、優雅な一日を過ごさせていただいたわけでございます。まあ、全国的にでもですね、4月8日というのはお釈迦様の誕生日ということで、お釈迦様に甘茶をかけるという、そしてお参りをいただいて、まあ、お茶会があったり、まあ、稚児さん、お稚児さんが出たりね、する場合もありますけども、全国で我々この仏教徒においてはそういう法要を行うってことが多いんじゃないかと思うわけでございます。本年はですね、このお茶会に関しまして、3代にわたる、まあ、3代というのはおばあさん、お母さん、お孫さんということになりますけれども、この3代に渡るところのお点前をしていただいたわけでございます。まあ、うちの家内がお茶を教えてますので、まあ、最初おばあさんから習ってですね、そして娘さんで、お孫さんが生まれたので、お孫さんもお茶を習いながら進めているというのが3代に続いたことじゃないかというふうに思うわけでございます。良い花祭りになったんじゃないかと思います。このお釈迦様のここにご神体がありますけれども、お釈迦様の4月8日にここに出しますけれども、このお釈迦様はもともとこの教会にあったものじゃありません。私の今地坊ですけれども、勝浦の杉戸というところに上流寺というお寺があります。私の先代が、この上流寺の住職になった後、私がそこは後を継いだわけでございますけれども、このお釈迦様がこの上流寺の、吉法人さんの十羅説によって説教があるんですけれども、その裏の方に分からないまま置いてあったんです。で、真っ黒なお像だったんですけども、私の代になった時に全部仏像を修復するということで、このお釈迦様も真っ黒なお釈迦様から金色に金箔を塗っていただきまして、金のお釈迦様にしていただきました。まあ、このお釈迦様の仏像の修復をしていただいた方がもう亡くなってしまいましたけども、うちの特別の信者さんでありましたけど、石井義蔵さん、石井須磨子さんという方がいました。このお二人によって修復をしていただいたお釈迦様をこの教会にお持ちいたしまして、勧請させていただいたわけでございます。もう随分なりますけどもね、随分お守りをいただいているんじゃないかと思います。この三代ということになりますと、なかなか三代の人が一緒にお参りをすることってのはなかなかないんですね、こういうお寺でも。皆さんご存知のように薬師寺の高田光院さんっていう、もうやっぱりご宣言になりましたけども、非常に、ご法話をしてですね、修学旅行の人が来ると薬師寺でご法話をしたり、そして写経を全国に広めた方でもあるわけでございます。同じく私のこの教会の信者さんでいる方がのおばあさんはこの高田光院さんに非常に、久しく、していただきましてね、薬師寺で何十万貫というお写経をなさった人であります。まあ、ここの、我々の世話人さんのおばあさんになるわけですけども、まあ、西村さんという方なんですけども、108歳まで、ご存命でありましたけれども、そしてその お孫さん、まあまあまあ、お孫さんが後を継いだわけでございますけれども、高田光雲さんが、インドに、まあ、男子信徒の方を連れてお参りに行くということになりまして、ここも同じくこのおばあ様と西村さんのおばあさんと西村さんのお父さんと、そして、うちの世話人さんであります西村さんが3代にわたって一緒にこのインドの領事船にお参りに行かさせていただきました。このご存命だった高田光雲、お上人もこうやって3代の人が一緒にこのお釈迦様の霊地である領事船にお参りをするっていうのはなかなかないでしょうと、これは素晴らしい3代にわたる、お参りじゃないかというふうにお褒めの言葉をいただいたと。その時に領受船の上にお釈迦様の法度様があります。そこにある、お骨、文骨と言ってますけど、おそらく砂だ土だと思うんですね。その土を、入れ物にいただきまして、その高田光雲さんがその西村家の皆様にこれを持って帰りなさい、お前あのお守りになりますからと言って渡されたの領事船のお砂もここの教会にご奉納いただきまして、今このご奉前で一生懸命我々がお経をあげさせていただいているということになるわけでございます。まあ、そういうことからこのお釈迦様がここに祀られている、そして同じように三代の人たちが、お参りをしているというのは、まあ、素晴らしいことであるんじゃないかという思いでございます。この皆様、インドというのは、今中国を今度は抜いて世界一の人口になると言われています。まあ、お釈迦様が生まれたところでもあります。ヒンズー教というね、ところでもあり、今キリスト教も非常に盛んになっているということであります。ところがお釈迦様の法華経はあまり盛んになってないというのが現状でございます。このインドでは蓮の花は国家国の花として最も美しきもの、清らかなもの、めでたいものとされております。おめでたい行事には必ず蓮の花を飾ります。仏堂の台、あの台ですね、仏堂がある下の台のところにはよく蓮華の花を彫刻してあるものも、あります。こうしたことから蓮の花が用いられているというのはインドからの流れがあるということになるわけでございます。お経の中に我々が水行をします。この地下に水行場がありますけれども、そこで不全世間母如蓮華大水というお経を必ずあげます。不全世間母如蓮華大水、これは世間の法に染まらざることなく世間の法に染まざることなく蓮華の水にあるがごとしという意味になるのが、不全世間母如蓮華大水というお経の、文句であります。蓮はご存知のように汚い泥の中から育ち、その花は少しも泥の汚れを受けないで清らかな姿で咲いています。人間も不浄な世の中にあっても心は汚れを受けない清らかな心であるようにという教えが、先ほど水行の時に唱える不全世間母如蓮華大水という意味のお経であります。ですから行者というのは必ず水行の修行を しなければならないんです。花祭り、お茶会、お手前を通して三代の親子、お孫さんのお姿が、親が合唱、そして子が合唱、そしてお孫さんが合唱、この命に合唱にする修行というのは、の美しさというのは素晴らしいものである、また素晴らしいお姿であるというふうに思うわけでございます。おそらく高田光雲上人もその三代の姿を見て、そういうふうにインドで思ったんじゃないかと思います。お釈迦様の愛情というものには偏りがなく、平等に慈悲を手向けておられるということでありますから、また世間から妬み、嫌われているような人でも、お釈迦様は仏にしてあげようと願われているというのが、お釈迦様の姿と言われてます。したがって私たちは今こそ、今の時代だからこそ、このお釈迦様、仏様の心を思い出し、親が子を愛し、子が親を慕い、孫が親祖父母を慕い、やがて全ての人々たちがお互いに手を取り合って、思いやりの生活を営み、笑顔で笑って暮らせるような日々が訪れるように精進することが我々のお役目ということになるわけでございます。だからこそこの我が日蓮宗というのは、本仏というのは南無本師本尊、この我々の日蓮宗というのは、本尊は南無久遠実情本師釈迦牟尼仏なんです。そして宗祖が我々の日蓮大聖人であるわけです。だからですから我々の日蓮宗というのは、法華経をもとに、お釈迦様が説かれた法華経をもとに、そして宗祖である日蓮大聖人がこの法華経を広め、お題目を広めた宗祖に対してご本恩の誠を尽くすというのが我が宗のものになっているわけです。いろんなに日本には宗派がたくさんあります。その宗派によってご本尊も違います。ただこの我が日蓮宗にとっては、このお釈迦様というのが大事なんですよと。ですから4月8日というのはそういう日でありますよというのを皆様が頭の中に入れていただければ、ありがたいなと思うことでございます。この法華経の第3番目に書いてある比喩本というお経があります。この中に今この幼童、幼い幼童というのは幼いわらべ、今この幼童は皆これ我が子なり、みんなお釈迦様の子なんだと。愛するに返答なし。この返答っていうのは、平等であるということなんです。一方に偏らない、平等であるということになるわけです。ですから人を大切にする、愛するということは平等であるんだよということがこの比喩本の中に書かれています。どうぞ我々は一つのことを、一つずつ一歩ずつ前に進んでいかなきゃならない。そして我々の元である親であり、その祖父母であり、祖父母で、またその上の祖祖母であるこの先祖がなければ、我々はこの 世に存在しないわけですから、先祖を大事にする、亡くなっている人がいるならば供養してあげる、これが大切なことになる、つながってくるんじゃないかと思います。今こういう世の中ですから、お墓をお参りするのに代行する、代わってねお墓参りをしたりお墓を洗ってくれる人もいるようでございます。まあ、我々もこの教会を、亀戸の教会を一つに布教所にしながら、まあ、巡行は御宿の安立寺という寺をやりながら、私はもう一軒の寺を持ちながら、そしてなかなか我々は行きませんので、必ず毎日来てもらう人をお願いして、物販をあげてもらい、花を描いてもらい、そしてやってるというのが現実であります。いかにこの親を大切にする、供養をしてあげる、三宝九時、お花をあげてあげる、何か食べるものがあるならば少しあげてあげる、こういう気持ちというのが非常に大切になり、それが必ずその人たちにつながって、またご守護者さんにつながって、必ずお守りをいただくということになるわけでございます。どうぞ皆様も精進をしていただきたいと思います。また本月、4月28日になりますけれども、これ立教改修会というふうに言われています。日蓮大聖人が建長5年と言いますから、鎌倉時代ですね、1253年に御年32歳の時に、自分が生まれた、鴨川というのがありますけれども、港町の誕生寺のいうところにあるところが生まれたところでありますけれども、その初めて自分が得度出家したのが清澄山という山でございます。この清澄山に32歳の時に、帰ってきて、朝日が森という、まあ旭日を、太陽を拝む場所があるわけですけれども、その朝日が森に立ち、昇るくる太陽に向かって初めて南無妙法蓮華経というお題目を声高らかに唱えられた日が4月28日であります。法華経の行者として、そして、これからこのお題目を広めていくんだという不釈神明の愚痛の生活が始められた第1日目です。その4月28日が、この教会でも、私と巡行が、2時からここの、御法前でお題目を唱えておりますから、皆様ぜひですね、その日はご自分のうちでもいいですから、一度でいいですから、お題目を、ああ今日は日蓮大聖人が初めてお題目を捉えられた日なんだなということを思い出していただいて、手を合わせていただければ、その皆様の気持ちがこの道場に、来て私たちと一緒にお経をあげるということになるわけでございます。一編のお題目が69,384文字、これ法華経の一部経っていうのが69,384文字あるんです。一編のお題目がこの法華経の全部を挙げた功徳と同じ功徳があるんだというふうに日蓮大聖人もご教示でありますから、どうぞこの日にはお題目を唱えていただければありがたいなというのがございます。